ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
ではゆりしげ市長のワンダフル沼津、略してワン沼のお時間です。11月の放送分ですね。ここからはコースト FM パーソナリティの植田光平がお届けしていきます。さあ、いつものように沼津市のゆりしげ秀一市長をお越しいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いつもお世話になります。
お世話になります。最近ね、一気に気温が下がってきて、
はい、
結構体調を崩している人も多いんですけれども、
はい、
市長どうですか。
まあ、私の場合はトラックに轢かれても死なないような人間でございますので、はい、
そうですか。初めて貴重な情報をいただきましたので、
はい、
これからもお元気でいらしていただきたいと思います。
ありがとうございます。
お願いいたします今日も、はい。さあ、今日はですね、沼津市役所の市長応接室で収録しています。スタジオを離れてお届けしているんですけれどもね、ゲストをお招きしています。今日はですね、沼津市地域おこし協力隊の石津大華さんです。石津さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。三浦地区担当の石津大華と申します。お願いします。
よろしくお願いします。ということで、今日はですね、私たち男3人で楽しくお届けしていきたいと思います。
はい、濃いな。
濃いですよ。濃い30分を皆さんにお届けしていきたいと思っております。
はい、
平成29年の4月からですね、この三浦地区に移住しまして、地域おこし協力隊員として活躍されているのが石津さんでいらっしゃいます。
はい、
ウェブデザインや広告作成などの経験を生かして、国内のみならず海外からの観光客の誘客に力を入れ、アニメツーリズムの確立に取り組んでいらっしゃいます。地域おこし協力隊に応募した動機ですとかね、この三浦地区の印象、今後の活動への抱負などについて今日はお話を伺っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。さあ、いつものように質問いくつかご用意しておりますので、ゆりしげ市長からいきましょうか。
はい、それでは石津さんの方にお伺いさせていただきたいと思います。
はい、
まずはじめですね、
はい、
沼津市の地域おこし隊、まあ、協力隊ということになっておりますが、こちらに応募しようと思った結果、
はい、
きっかけをですね、
はい、
ちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、もともと自分が幼い頃から親戚と年1回旅行はもう伊豆って決まってたんですよね。はい、で、まあ、その際ももちろん三浦にも来たことがありまして、まあ、いつかこんなところに住んでみたいなという思いと、
はい、
まあ、たまたまでしたがアニメも個人的に好きで、いろんなのを見ており、ラブライブサンシャインの聖地でもある沼津が協力隊を募集しているというのを見て、もう飛びついて応募させていただきました。
は
い、
なるほど。
これは飛びついてって非常に嬉しいですね。
嬉しいですね。沼津の魅力満載の場所でございますので、そういうところにしっかりと、飛びついていただいて大変嬉しいでございます。
ありがとうございます。
今でもご家族の皆さんは結構こちら旅行にはいらっしゃるんですか。はい、
そうですね、やはり自分の親もちょっと年齢を重ねたので、なかなか自分で来るということができないのですが、実はニラ山に親戚のおじが僕自分にいまして、はい、で、まあ、そのおじがちょっと前に亡くなられたので、ちょっとお線香をあげたいということで、親が沼津駅まで来てくれて、車でその家まで行って、
はい、
せっかくだったら宇宙らの美味しいお店があるから、ね、お母さん行かないって言って一緒に行って、
はい、
まあ、食べて、で、まあ、地元まで送って帰るみたいな、はい、ことはしております。
あ、そうですか。
ご親戚もね、
はい、
いらっしゃったということで、というとなんとなくこうつながりがあるような、
はい、そうですね、はい、
地域同士ね、
はい、
なるほどね、
ありがたいですね、そういうの
ね、嬉しいですよね。
はい、
そんなことで、まあ、地域おこし隊に協力、しよう、応募しようと思ったわけですよね。はい、
うん、
はい、では続いての質問いきましょうか。
はい、お願いします。まあ、石津さんがですね、まあ、この地域に移住してみて分かった、はい、この三浦地区、こちらの方の魅力があると思いますけどね、はい、何か感じられていることはどんなことがありますかね。
そうですね、まあ、決して悪い意味ではないんですけれども、
はい、
風景が風光明媚だっていうのは田舎よくある、
うん、
あるあるの話だと思うんですよね。
はい、
で、自分はそういった視点で、まあ、もちろんそれも魅力の一つではあるんですけれども、
はい、
自分はそれよりもなんとか珍百景ではないんですけれども、何これっていうものにですね、魅力をですね、もうすごいキュンキュン感じてしまいまして、地元の人にとってはもう本当当たり前のものでも、よそ者というか、よそ者といったら語弊があるかな、まあ、よそから来た、移住してきた自分からすれば、うん、はい、何これというものがいっぱいありまして、
うん、
例えば豆味の揚げ物ですとか、
うん、
こんなちっちゃい味 食べれるのって言って、で食堂で揚げて骨までバリバリ食べて、ね、お酒のおつまみに最高じゃん。
そう
で余ったんで、すみません、あるとある名おらいだったんですけれども、これ持って帰っていいですか、余ったん
で。はい、そこまでした。
はい、美味しかったです。あとは、何ですかね、最近ですと、まあ、地元の子供がやっている銀ぽつりというのがありまして、はい、糸と針と魚の切り身をつけて、はい、岩場の穴にちょんちょんちょんってやって、はいはいはいはい、なんですか、土壌みたいな、なんか正式には大南銀ぽというらしいんですけど、その子供曰く、でそういうのを釣っているのを見て、それを、はい、あの開いて、あの骨を骨切りっていうんですかね、骨を切って、で揚げて、でそれをバリバリまた食べる。
あカルシウムマッチですね。
何、はい、これ、
はい、子供には最高です。
最高ですね。
であとはですね、はい、みかんですよね、もう、沼津、まあ、あの三浦といったら、
はいはい、
でおばあちゃんが歩いてたら、みかん食べる、あ食べるって言って渡しされたのが、はい、青い小さいみかんなんですよ。
はいはいはい、
えっ、
はい、
と思って、おばあちゃんこれ大丈夫？
そんなにいいか。
いやいいから食べてみって言って、食べたら、うまい。
はい。
美味しい。おばあちゃん何これ美味しいって、青いのに食べみかん食べれるの？
はい。
あって、まあ、そういったね魅力が、何これ何これというのがいくつもどんどんどんどん出てくるので、
はい、
そういったのが魅力なんじゃないかなというふうに。はい、自分は思います。
なるほどね、
はい、
ですね。
私も銀ぽつりというのは知りませんで、そういうのがあるんですね。
そうですね、
やっぱりこう海に面している沼津だからこそ、
はい、
ね、子供たちがそんな風に楽しんで
る、はい、
そうですね、ね、子供が工夫して遊んでるんでしょう ね、
ね、そうですよね、でもそういう風にこう、はい、何か子どもたちがやってる伝統の遊びとか、
はい、
あるいは食べ物から、
はい、
こんなものがあったんだっていう発見に、
はい、
石津さんはつながったってわけ
ですね。そうですね、はい、これもこれもあれもこれもそれもこれ、どれもなんか地域の貴重な財産なんじゃないかなっていうふうに、はい、自分はそういうふうに思うんですよね。
あ、まあ、逆に地域でなかったから気がついたということもあるかもしれませんね。
そうですね、
はい、地域の方だと他人になってしまったんですけど、はい、やっぱり外から来られた方はやっぱり、あ、これすげえとかって言ってですね、結構着眼するんですよね、はい、だからそういう点では外から来たからこそ自分気がついたのかなっていうのもあるかもしれませんね、
はい、
そうですよね、そういうふうに新しい視点っていうのも沼津にとっては今すごく
大事な
こと
はい
ですね、
当たり前ではないということです、ね、気がつかなきゃならないなと思ってますね。
なるほどね、はい、という意味では新しい発見をね、
はい、
石津さんはしてくださった
んです、
はい、ということですね、
はい、
バイクに乗るのも好き。
あ、そうです、自分バイクに乗るのがすごく好きで、
はい、
まあ、しょっちゅうツーリングに出かけたりしてるんですけども、
はい
は
い、
サンラの道路がすごく緩く湾曲していて、もう富士山 も、
はい、
もうもちろん前を向きながらですけれども、ちょっと横目に視界の横目に見ながら走るのはすごく気持ちよくて、はい、
いいですよね。
そう、非常にカーブが緩いので、バイク初心者の方にもすごくおすすめできるなというふうに思っています。
はい、
今の季節はね、市長、はい、だんだん空気が澄んできて、より美しい海と、
はい、
そして富士山をね、サンウラから見ること
その通りなんです
よ、ね、
今日も私も実はサンウラの方に行ったんですけど、やっぱりオートバイに乗ってらっしゃる方々が大勢いらっしゃって、楽しんでらっしゃいますね。まさにツーリングを楽しむ素晴らしい季節になったかな、
はい、そうですね、
でまた富士山が今日は最高に美しく見えてました、
だんだんこう雪化粧した富士山もね、
はい、
ご覧いただけるというのが魅力の一つかもしれません。
はい、
はい、では続いての質問参りましょうか。
はい、お願いいたします。
はい、
石津さんの地域おこし協力隊としてですね、
はい、
これまでのね活動内容、この辺りのことを教えていただけますか。
はい、わかりました。最初来たばかりの頃は、
はい、
まあ、正直申し上げますと、まあ、何から手をつけていいからわからず、
うんうん、
まあ、まずは、水戸浜、内浦に水戸浜というビーチが、小さなビーチがあるんですけれども、
はい、
うん、ここがラブライブサンシャインの聖地の一つでもありまして、
はい、夢ですよね。
ふと見たらゴミがいっぱい落ちている、で 本田原という海藻なんですけども、はい、いっぱい打ち上げられている、すごくせっかく 白いというか、あの、なんていうんですかね、黄金色といいますか、
ね、ね、
ビーチなのに、うん、これはもったいないな、うん、ね、でしかも、ね、せっかく観光で来てくれた人が来てちょっとがっかりしたら、ね、うん、それも逆に申し訳がないなと思いまして、あ、まあ、淡々と一人でゴミ拾いをしていたら、そうしているうちにいつの間にか、あの、いろんな人が声をかけてくれるようになりまして、ね、まあ、今のネットワークというか、ね、いろんな人とのつながりができ始めているところでもあるんですね、
はい、
でそんなこんなしているうちに、まあ、ご近所付き合いも始まりまして、
はい、
自分の住んでいる家があの沼津市立内浦小学校の近くだったこともありまして、うん、校長先生ですとか教頭先生、はい、まあ、その他いろんな先生などと仲良くなり、
はい、
まあ、話が進んでいくうちに、いつの間にか、今では小学校で放課後英会話スクールを子ども向けに
英会話、
はい、開いたりですとか、はい、近くの学童保育でお手伝いをさせてもらいながら、うん、節分ですとか夏祭りですとか、まあ、10月末ですとあのハロウィン、
はい、
はい、学童保育独自でイベントをやったりですとか、吉井師匠はよくご存じだと思うんですけども、水戸はむあのおみこしが有名で、
はいはい、水戸娘会さん、
はいはいはいはいはい、
やはり会員ですよね。
あ、そうです。
吉井さんはそうなんです
か。はい、はい、男気のある
会、はい、
なんですけれ
ども、若い衆ですね。
そうですね、はい、で子供たちもすごくその会に憧れている部分がありまして、なんとか学童保育でおみこしを作れないかっていう話が持ち上がりまして、
はい、
ただあまりお金もかけられない、どうしたらいいかな、じゃあ段ボール作ろうか、段ボールでみんなで作って、あの屋根瓦の部分にみんなで絵を描いて、
はい、
で棒を用意して、みんなでわっしょいわっしょいやりながら、
は
い、水戸の区間を一周ぐるりと回って練り歩いたり、
うん、
はい、
あ、そうですか、
はい、そんなイベント
をやり
ました
、ね、
また段ボールって発想だね、なるほどなと思いましたけれども、はい、でもやっぱりそれでもみんな集まってね、うん、
はい、
そういう風にできるっていうのは嬉しいですね。
そうですね、子供の中ではなんでこんなこと知ってるのっていう子供もいまして、うんうん、例えばおみこしを作るときに屋根が安定しない、
はい、
ただ自分はあの子供たちにはトラちゃんと呼ばれてるんですけども、
はい、トラちゃんと呼ばれてる、
はい、名前が
ミシルタイガなので、はい、トラちゃんと呼ばれてる
ん
です
けど、うんうん、
トラちゃんトラちゃん、それはね、屋根柱をしっかりしなきゃダメだよ。
屋根柱
なんでそんなことしてるのじゃあ屋根柱を作ろうというふうに作っていたんで、参加させたりです
ね。
子供たちすごいな。
あ、すごいですね。お父さんかお母さんかなんか仕事でそういう関係の方がいらっしゃるんですかね。
そうですね、やはりあのいろんな職業の方がいるので、多分近所の人が全員集まれば家一軒建っちゃうんじゃないかなという。
なるほど、はい、濃い地域ですからね。
そうですね、魚屋さんから、はい、メイクさんから、
はい、確かにいらっしゃいますね。
なるほどね、まあ、そんな風にトラちゃんと親しまれてるわけですけれども、
はい、
最近はあの YouTube にも力を入れてらっしゃる。
そうですね、YouTube にも、はい、力を入れてます、
はい、
そうですね、協力隊、地域おこし協力隊の専用チャンネルというのを開設しまして、
はい、
地域のイベントを記録動画としてアップロードしたりですとか、あとは今計画しているのはオートバイでカメラを記載して撮影するモトブログというのを、
ね、
やってみようかなというふうに考えています。
いいですね、はい、特にあの地域じゃもう絵になるんじゃないですか、
はい、そうですね、やはり、ね、ずっと住んでいると当たり前の景色になってしまうかもしれないんですけれども、うん、春夏秋冬、うん、また朝昼晩夕、うん、夕暮れですとか、はい、それぞれ違った風景が見えるので、うん、そういったシーンをね、YouTube で流して皆さんにこんないい時もあるんだよというのが、ええ、じゃあ僕が行った時どんな景色が見えるのかなという楽しみの一つがまた増えるんじゃないかなと、うんうん、
ですよね、
はい、
あの駿河湾越しに淡島を見ながら富士山を見るなんてね、はい、なかなか見えないあの景色ですからね。
見えないですね。最近あの重塚修善寺に抜ける道が、
は
あ、裏道があるというのを地元の方に聞きまして、
はいはいはい、
でちょっと登って上がってみたら、
はい、
とある時、まあ、すれ違いの車農家の方がいたので横に避けるじゃないですか、
はい、
でふっと富士山の方角を見たら山越しに海が見えて、で淡島が見えて、その向こうに沼津市街地が見えて、
ゆ
うゆうと富士山が立ち望む、
はい、インスタ映えしそうですね、
そんなところが、
ね、
はい、山も海も富士山も見える、
は
い、こんな贅沢な景色があるのかとか、
ね、はい、 そこは具体的にちょっと僕も教えてもらいたい、
ね、そうですね。これやっぱり地元の方でないとわからない、はい、
そうですよね。
風景というのもですよね、
貴重な情報です、
はい、ね、はい、でも本当にそういうふうにね、はい、新しい地元の魅力を石井さんは発見してくださってるということで、はい、あの YouTube の、ね、配信なんか、はい、特にあの観光客の皆さんにとっても参考になるんじゃないですかね、
貴重な情報になります
ね、はい、これもぜひ楽しみにしてます、
はい、
ぜひぜひ
よろしくお願いいたします。
頑張ります、はい、さあでは4問目の質問視聴まいりましょうか、
はい
はい、
先ほど石井さんの方の話からも、はい、アニメっていうような話もちょっと出たわけですけどね、
はい、
まあ、この地域ですね、多くのアニメファンの方々はですね、
はい、
浅村地区の方にいらっしゃってますよね、
はい、
まあ、中にはの外国人のファンの方も多く訪れているようです、まあ、これあの特にあのオリンピックもね、
はい、
2020年に開催されるということでございますが、
はい、
まあ、このような多くのファンの方々に対してですね、地域おこし協力隊としてどのように関わり、これからどんなふうな取り組みをしていきたいと考えてますか。
はい、今すでに実は取り組んでいることがありまして、
はい
はい、それは英語と中国語の食堂のメニュー作りです、はい、やはりあの市長がおっしゃる通りアニメファンというのは日本人だけではありません、
ね、
はい、でもちろん東京オリンピックでこれから外国人の方も来ると思われる、
はいはい、
という中で、サンウラの食堂を食べ歩いていて思ったんですけれども、はい、英語のメニューがある店が、まあ、自分が見る限りはなんですけれども、ええ、見当たらず、でたまたま自分が食べていて、
ええ、
外国人の観光客が日本語のメニューしかなくて、
ええ、
困っている
、ね、
はい、漢字のメニューだったら中国人の方ですとかなんとなくわかるかもしれないんですけども、例えばカタカナでビールとか書かれてもうーんってなってしま
ったりただのデザインしかないですけど
ね、なってしまうかと思うんです
け
ど、ね、で、まあ、そこで、まあ、自分は中国語はそこまで喋れないんですけれども、はい、英語はそこそこ喋れるので、うん、そこで通訳してあげて助けてあげるということが何度かありまして、
はい、
でそこで思いついたのが、まあ、全てのメニューを翻訳しなくてもいいから、まあ、日本人の観光客だって地元のおすすめのメニューを食べたいのであって、
うん、
まあ、ね、うん、普通のなんとか定食を、
うん
うん、求めてるとは思わないんですね、
はい、
でおすすめのメニューが外国語で書いてあれば指を指すだけで注文が成立して、うん、もうそれで、う
ん、
はい、完結してしまうので、うん、でまだ試験的に1店舗しかやっていないんですけれども、
はい、
いずれいろんなお店に広まるようにしていきたいなというふうに考えてます、
は
い、
なるほど、素晴らしい、
これは画期的ですね、
画期的ですね、
な
かなかそのあたりの着眼点というのはさっきから話が出てますけど、
はい、
やっぱりあの、はい、石井さんならではですね、はい、
あ、本当にね、はい、着眼点さすがだなと思うんですが、
ね、
市長あの外国人観光客の方っていうのは、
はい、
どうですか、ここ数年は結構たくさんいらっしゃってますかね。
あのです、あの今お話があったようにですね、あのラブライブサンシャインのファンの方々の、まあ、筆頭にでございますが、
はい、
あのサイクルツーリズムということで、自転車を、まあ、この地域で楽しむ方、そういう方々なんかも、結構あのこの沼津はじめ静岡県東部地域に入ってきてます。はい、でやはりあの富士箱根伊豆っていうあの、まあ、まさに日本を代表する観光地ということもありますので、まあ、対外的に大変有名なところでございますので、
はい、
まあ、一番はやっぱり富士山なんですけどね、
富士山ですね、
その富士山が見えるところに行きたいということにおいて、
はい、
やはりあの佐浦地区から見る富士山格別ですもんね、
はい、
そういうところでいらっしゃる方もいらっしゃる。
なるほどね、はい、確かにあの今そんなお話伺って思い出したのはこの間理工通りを車で走ってたんですよ、昼間仕事で、はいはい、そしたらですね歩道をアーケードの下をたくさんの団体の観光客の方が、うん、ラブライブの袋を下げて歩いてらしたんですよ、
はい、
で日本人かと思ったら、
はい、
中国系の方で、
なるほど、
これやっぱり海外の方たちもアニメの効果もあって、
はい
はい、あるいはこの景色とかね、うん、美味しいグルメの効果もあってたくさんの方いらっしゃってるんだなっていうのは感じますよね、
はい、
そうですよね、ですからまあそういう海外からいらっしゃった方のためにも、
はい、
よりこう三浦でね、
はい、
観光しやすいような取り組みを石井さんが進めてくださっていると、うん、いうことですからね、
はい、
ますますね、
はい、
期待したいところですよ、
はい、中国語も喋れるっていうのはすごいですね。
いや中国語はそこまで喋れないですけど、はい、
で
も挨拶という
のは訳すのはですよ
ね、ね、
はい、
ということは石井さんの、はい、勉強もされながらですか、中国語は。
いや中国語は正直本当にほとんど喋れないです、
はい、
ただあの自分昔バンドをやっている時に、
はい、
あの台湾に5回 回、6回ぐらいかな、はい、ツアーに行ってましたので、はい、まあ、現地の友達が多くて、うん、もう分からなかったらすぐ LINE ですとか、うん、Facebook のメッセージですとかでお願いして、これ訳してっていうふうにお願いして、まあまあ、自分のつながりを使ってなんですけれども、うん、
はい、
はい、
ねえ、で今バンドっていう話が出ましたんで、はいはい、11月の放送分前半はここまでとして、
はい、
次回はですね、より石井さんの方と深いところまで、はい、市長と一緒に伺っていきたいと思いますので、
はい
はいはい、皆さんまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
お願いします。ありがとうございました。
より重市長のワンダフル沼ズワン沼前半お届けしました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。